2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、というわけで始まりました、フットボール義勇軍、フットボール義勇軍でございます。さあ、外
いい気分だね、これ。
ライト装置であります。そして
真のフットボール革命の指導者だよ。
やばい、
ロック相当だよ。
やばい匂いがしてます。さあ、今日はあの高円寺に移りました、はい、新しくなりました、起点サッカー、はい、豊谷起点さんからお送りしてますけども、同志君ももう40人ぐらいですね。
そんなに多いかな。俺酔っ払っちゃったかな。
来ていただいてますけども、いや、もうお世話になって、うん、ちょっと起点の情報も。
そうだ ね
高円寺駅南口から徒歩5、6分っていうところですよね。
6分でしょうね。
ま、
う
ん、っすぐ道をバッと来て、
これは南口、
はい、うん、言いました、
言った。
右にちょろっと曲がったところに、
そうそう、ね、
下にあのミニ四駆バーがあるよみたいな看板が出てる、同じビルの3階にあります。
なるほど、ね、1階はね、シャンションサンシャンソンバーなんで、
シャンソンバーがある。そうそう、皆さんはもう起点には何回も来られてるわけですか。どうしよう、ここは
起点に初めての人、手を挙げろ。
手かけろ。結構来てるよっていう方、拍手を。まあまあ。皆さんもじゃあ初めてなんですね、高円寺の起点は。前の立川の起点はよく行ってたよっていう方、拍手をください。おお、なるほど。今ちょっと拍手するのめんどくさいっていう方、拍手してください。バカ野郎。バカ野郎。なるほど。いや、非常にでも居心地のいい、
はい、
やっぱサッカー好きが集まる。モニターも、
モニターもね、増えたんだよ。
4つ、
はい、1個増えました。これは増えます。
あー、よくよく。これはもう来てから予約ももちろんあれですし、
はい、
来てからあの試合見せてください、ダゾーンでとかでもいいんですね。
はい、
リーガエスパニョーラが今流れてますけど、あ、エスパニョール対バルセロナ、これ生ですか。生じゃないよね。
生じゃないですね。
バルサ TV。
まあ、あのここはや、ね、あのサッカーだけじゃなく野球も、
は
あ、うん、ね、そうだね、場合によってはプロレスもいろいろ見れるので、
は
あ、あの予約していただいて、これ見たいんだよって言えば、うん、
あの非常に遊び心のあるビルですもんね、ここはね。
ぜ
ひ来ていただきたい。さあ、ということで先週からこの同志のそれぞれのユニフォームでね、ここに長谷さんにしていただいているということで、先週は青赤の FC 東京、そして町田ゼルビア、お話聞きましたけども、早速じゃあお呼びして10分ぐらいずつ、今日は3人ぐらい行きたいですね。
そうだね、
はい、聞きましょう。それでは我こそはという同志君、手を挙げていただきたい。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
じゃあその白竹の熊本、
はい、
拍手。どうぞどうぞ、お座りください。どうぞ。ありがとうございます。
どうも、お邪魔します。
あ、もうこれはもう我が輩のあの周り、熊本のサポーターって少ないんだよね。
なんですか。
なんでだろうね。もともとあのアルエットの頃から仲が悪かったっていうところもあるのかな。本田ロックはね、
九州同士って
、ね、僕らあまりにも早く JFL を抜けたからですか。
うん、ちょっとジェラシーが
ある。あ、そうすね。
ただあのロアッソが赤いユニフォームじゃないか、はい、で以前ね、あの熊本はロアッソができるまでは、
はい、
アルエット熊本ってい
う、アルエット、
アルエット熊本っていう、
ロッソの時もありましたね。
ロッソ
は
JFL
の、アルエット、ロッソ、ロアッソです。
あ、ちょっと混ぜた感じ。
いや、あのね、ロッソっていう名前で、JFL で、頑張ってたんだけど、J リーグに上がるときにロッソってどうも商標引っかかってるくせーっていう風に、
何にも考えてなかったらしい。
何にも考えてなくて、
うん、なんか企業名とかあった。
じゃあ多分あのロッソって赤っていう意味だから、イタリアとかでも多分ロッソって結構使ってるんだと思うんだよね。でなんか登録が引っかかってるくせーっていうことで、はいはいはい、あのもうロアッソっていう、アが入れば、アソも入る。
アソと
ロッソ、アソ入ってる、
ロアッソなんですよ。
へー、はい、あ、すごい、初めて知りました。
で そのロアッソがもともとアルエットの時は青だったんです。
そうですね。
あ、青だった。アルエットっていうのは NTT 西日本熊本、うん、NTT 西日本っていうのが親会社だった。で、アルエットって。で、アルディージャっていうところが NTT 東日本だったんです。で、じゃあアルディージャに負けないようにアルエットっていうふうになってブルーで JFL に上がったんだけど。へえ。やっぱりごめんね、アルディージャが今うろうろしてた
ミスが支えてる
で、あのアルエットってヒバリって意味なんですよね。あ、そうですね。あのアルアルがかぶりで NTT 東日本と西日本で頑張って、アルエットって上がったんですよ、うんうん、でその前は NTT 西にあの熊本っていう名前で頑張って
電電九州、電電熊本ってそんな名前
ですよね。電電熊本、
電電公社、
はい、ね、電電公社の実業団その時に九州リーグでえれい強かったのがあの NTT 熊本なの。へえ。その時から青でや
ってた、うん、青だったんです
ね。そうそう、青でやってて、でその時に初めてあの天皇杯で天皇杯の、1回戦で、うん、NTT 熊本と当時の水前寺競技場、今も水前寺あるんだけど、うん、J リーグやることないんだけど、うん、当時の水前寺競技場で、はいはいはい、ホンダロック対 NTT 熊本っていうのは天皇杯の1回戦だった、は
い、何年前ぐらいの話ですか、
僕が
それご存知ですか。
僕すいません、あの実はちょっとあのにわかなんで、
うん、歴史を教えてあげて、はいはい、黙って聞け、
聞いてます、はい、
黙って聞いて、うん、で僕がだから
古いの知ってるから偉いわけじゃないですからね
1900多分ね99年とか2000年の頃なんですけど、うん、その時に九州リーグでは1回も NTT 熊本に勝てなかったんですよ。あの
九リーグでは
ホンダロックでは九リーグでは勝てなかった、うん、そんぐらい強かった、うん、でたまたまそれであの九州リーグであの熊本ホームで、ホンダロック対、あの NTT 熊本で当たるということになった時に、うちのチームが一番強かった時期で、はい、ホンダロックがね、はい、全社というかもう会社中が生きってて、うん、バス20台出して、それで水前寺のメインスタンド全部赤に染めたんだよ、うん、その時全部こういう赤い、うん、
ホンダロックの赤で、
ホンダロックの赤のみんな T シャツ配って、うん、でホームを完全にジャックした感じ、うん、でホームであるはずの NTT 西日本はあのサポーターがいなくて、うん、あのアウェーであのだからバックスタンドで見てくださいっていう風になったんですよ。でそれを見て全面赤に染まったあのホームスタジアムを見ることがなかったんですよね、 NTT 熊本の人が。で、はい、やっぱ赤がこうレッズもアントラーズもグランパスもそうだけど、
パワーあるんだよな赤って。
やっぱ赤が
こう
スタンドを染まると
確かにパワーあるんだよな、
かっこいいなっていう話になって、うん、ロストは
そうなんですか。
だからホンダロックのおかげなんだ。
ありがとうございます。
そうなん
だ。
でその時に本当は
すげえ作り話。
ちげえよ。ちげえよ。
脚本家。
それであたまたまね、あの宮崎交通って青いユニフォーム、あ青い車、
社会だ
バスが青いんだけど、その時にホンダロックが20台バスチャーターしたいよっていう風になった時に、いや宮古さんが20台ないですって言ったら、JR バスがあの20台ありますって言って赤いバスで全部乗り付けて、で赤いやつがガーって出てきてスタンド赤に染めた、その時のその NTT のサッカー部の部長がもう俺らがそのやっぱり上がった時赤にしようっていう風なのがその感じ。
そうなんですか。
そう
です勉強になりました今度うちの団長に
何にも喋ってもらってないじゃないですか九州の昔の話になるとすごい話してくれるから。
でもあのそういう歴史も知ってる
わ。
そうなるとホンダロックに頭上がんないだろ。
わかりました。
そんなことないですよ
いやじゃあ宮崎の人にはちょっと
そうだよ、
宮崎足向けないように1
本ぐらいみんな渡しといた方がいいんじゃないの、
は
い、
今でもね熊本って言ったらもう赤と白でね。
そうなんですよ。
あのこのやっぱ胸スポンサーのこの
赤
だけ、なかなか J リーグではあのお酒のスポンサーは
ね
厳しいらしいんですけど、
アウェーになったらこの白帯がまた反転して
白、はい、よく知ってますね。
あれはかっこいいなと思って、やっぱり
で最初ね、あのどうしよくんはみんな知ってると思うけど、最初 白竹って入ってる時に J リーグがこれ酒だからダメだっていうふうに
言
って、
何酒ダメなのかね。
いやいや、そんなこと言ったらさ、ベルディにモルツって入ってるじ
ゃん。ああ、本当だ。
そうだよね。
日本代表どうなるんだって。
そう、日本代表だよ。
キリンなんですから。
そもそも酒とフットボールっていうのはね、ニコイチみたいなね。
そう、うん、だからね、なんかそういうのもね、やっぱ変わって白竹って通したのも偉いなと思いますよ、
うん、なんかこの筆字で漢字でやっぱこうね、うん、っていうのはやっぱ渋いよね。
この漢字で白竹っていう漢字でボンって入ったのって、僕が記憶する限り熊本が最初。
うん、あ、そっか、
うん、だからやっぱね、そういった意味では熊本はもともとこの九州の伝統あるチームだから、うん、頑張ってほしいんだけど、成績はダメだね。
今年も残留を目指して頑張ってます。ダメ
ですか、
はい、
あ、今あんまり良くない。
今19位です。
清武が出てっちゃったんですか。
はい、ジェフに行ってしまいました。
ジェフだ。
はい、
でもね、あのこの前、ホンダロックさんがね、試合が終わった後にあのホテルに泊まってたんですよ、うん、したらそこのホテルに、うん、あの熊本さんもアウェーから帰ってきて、うん、羽田のホテルはみんな結構そこで会うんだって。
なるほど、
うん、したらうちの選手で駒台出身の人がいるんだけど、牧誠一郎が歩いてる瞬間にキラッキリッとチェッス。やっぱり
熊本で。
そうそうそう、うん、それでお前あの そもそも駒台でフォワードをやってたやつらしいんだけど、うん、その駒台でフォワードをやってる選手っていうのは牧誠一郎のプレーを延々見せられて、お前このプレーをやるんだぞって言われてる、うん、もうものすごい神みたいな
教科書、
教科書なんですって、うん、熊台で。その選手が、誠一郎さん、牧さん来るんですか、やべえやべえみたいな、なんかもううわついてるんですよ。いや、俺みたいな人間がもうあの牧さんに会うことはできませんみたいな、俺は実業団なんでって言ってるからね、いいんだよ、同じ人間だからちゃんとね頑張ってますよって
神格化されてるわけ
ですね。そうそう、言えばあのかね、そんな大間頑張れよの一言ぐらい言ってくれるから、うん、いやどうしましょう、いや牧さんに会ったら俺どういう風にすればいいかわからないですって言ってるそばに牧誠一郎がダーって来た瞬間に、それがもういけるかって
直立で、
よしよしって言って、あのマキ、お疲れって言ってビューって返して、あー緊張したみたいな、ほとんどね天皇陛下が歩いてる状態に近いんですよ。あれは
いいですね、地方のそういうなんか
ね。あれはなんかね、
駒台はなんかそと結構そういうのあるみたいです
ね。駒沢大学の伝統、
その牧のプレーをでなかった、そのビデオを見るっていうのをなんか他でも聞いた。
駒台はもうこういうスタイルの選手
を、そうだから駒台はもう牧誠一郎がいた時に一番良かったから、これが完成形、駒台サッカー部の完成形、ちゃんとあの牧に当てて周りがこう集団でこうやっていくぞっていう駒台のサッカー、もうそれずーっと何十年も食って、あの東京の一部にいるから、やっぱそれはやっぱり
牧イズムが。先週ホッケーの話しました。牧誠一郎ホッケーやってたんですよ。
あ、そうですね。
お父さんかなんか選手で。
そうなんですね。
東北フリーブレイズのなんかね、なんかもやってんですよ、牧誠一郎はね。
そう
メンタル。
ボランティアやってるだけじゃないんだ。
そう、なんか幅広いですね。なんか人柄もなんか
ありそうですね。すごいいい人で、あ、僕、うん、あの金沢に遠征に行った時に、はい、金沢駅前で、うん、ばったりあの試合後の牧選手に会ったんですよ。で、
はい、
こうユニオン着てたら、うん、向こうから僕のユニオン見て、
はいはい、
でこっちは、ね、おー牧だと思って、
そうですよ、
なんて言おうと思ってたら、うんうん、向こうから、うん、今日は勝てなくてすいませんでしたとか言って、その時は、うん、多分後半40分過ぎに同点ゴールで引き分けだったんですよ、うん、
はいはいはいはい、
でこっちとしては
オッケーな、ね、
もう今日は全然もう、うん、美味しいお酒飲めるだったのに、はいはいはいはい、向こうは勝てなくてすいませんでしたって、まあ、選手から声をかけるっていう、まあ、すごくないですか。
代表選手ですよ、元ね。
いや本当かっこいいな。い
最後にジーコが溜めてまあ来て言っただけ
だね。まきで、はい。
記憶にもね残るというか。
本当いい
選手の時のね、なんかああいうのもあったし。
この間ベルディ戦の時もベルディの方の。あのサポーターのとこ行ってて、うん、ちゃんとこうあって、うん、ベルディの人も
あベルディもいたし ね、
ね、
ああの僕たまたまアジスタにベルディ戦だってなんか見に行った時に牧さんが久しぶりに出て点取ってなんか泣いてた試合とか見て、ああなんか素敵だなと、いろんなとこにいろんなメモリーを 置いていく人ですね、あの人 ね、 ね、震災のタイミングもなんか、まあもちろん偶然なんですけど、そこになんか自分もね、こうちゃんとか泣いてたりとか、
ワールドカップで泣いた、あの負けた時も泣いてたし、牧誠一郎って泣きキャラだよね。
そうですね、
泣くね、
泣き誠一郎、泣き泣き
泣き泣き、
あんなに泣くプロスポーツ選手って大仁田以外見たことない
意味合いがあんまりね、ピュアに泣いてます、大仁田選手ってピュアに泣いてるって感
じ
か、
ね、
営業営業なんかやってることないですなるほどですね、
マキさんには頑張ってほしい
です。ありがとうございます、素敵な話。
あの熊本のやっぱ僕、あの肝はあの大津とかルーテルとか、はい、ああいう地元でユース
高校、
高校ね、大津高校、大津高校、大津高校とかルーテルとか、ね、本当にあの
いい、九州のことみんな知ってると思わないであ
ごめんなさい、大津高校っていう名門があるんですよ、はい、で、あの県立高校でね、はい、で、あのそれにあの競ってる私立のルーテルという、あの
聞いたことあります、
あのなんちゃう進学系 の、はい、
あのちょっとあの九州の話になると長くなりがちなんで2倍速ぐらいの気持ち
で
喋ってます、
はい、で、はい、あのそういう子をどんどんこう熊本今引っ張り上げてる。
いやでも上田がもうアントラーズ行っちゃうとか、
あそか
野田がガンバ行っちゃうとか、もう大津はなんかあんまり大津の人は来てくれないですよ。
で、
いやでもそれはまずそっちで活躍して最
後にどんどんね、あのやっぱりこう取っていく、活躍しなくてもいいからガンガンこう入れていく伝統みたいなのを作っていかないと、これね、あのアントラーズとかと張り合う世代でもないので、うん、もう明らかに劣勢なのはもう見えているわけですから、はい、ここに白竹ってついてる以上全国なれない、
う
ん、これは
もう
事実、事実、一部上場企業の熊本の代表する企業がもしついてるんだったらあれだけど、ローカルヒーローがここについてる以上は、うん、ここはもうね、J2 から飛び出ないという宣言でもあるんです、うん、
いや、それは僕は、あの、言ったら、あの、団長が怒られちゃうんで、それは何を言われるんですけど、
ライト総長がちゃんと違うと思いますけど、ね、言ってるんで大丈夫ですから、
はい、でもそこをやっぱりプライドとして持っとかないと、
はいはい、
ここがわけわかんない、仮にですよ、ヤフージャパンってついちゃったらわけわかんないチームになってくるよ。それは
なるほど、ね、
それはそれで、
なるほど、崩京、崩京ですよね。
それは別にあの熊本じゃなくてもいいチームになっちゃう、はい、
崩京ですよね。
今年マイナビさんが、マイナビさんがあのスポンサーについていただいたんで、あのどっちも OK にしてもらえませんか。
まあ、マイナビも
背中にマイナビ入ってるんです
よ。あ、マイナビ、
はい、
でも前後ろだけ、
あ、もちろんここは白竹なんですけど、高橋酒造
は白竹はずっとそれでいてほしいですね。
ずっといてくれる。
高橋酒造って一部上場でしょ。
高橋酒造じゃないんです。
ないんですよ。
高橋酒造っていう白竹さんは。
あ、そうなんですか。
八代だよね。
あの人吉です。
あ、人吉だ、はい、そうそう、人吉だよね。
そうです。
人吉は宮崎県と県境。
あ、近いですね
細かい話だよというわけでお時間ということで、
は
い、
あ、そうですか。僕は一つ言いたかったんです
よ。あ、もう言ってください。もうね、あの相当のあの下り全部切るんで、
その話をしたかったんじゃなくて、
はいはいはい、
あの原理主義を一時期やってたじゃないですか。あの
原理主義、はい、
僕にわかなんで、はい、原理主義の人からいろいろ言われた時に、
はい、
何も返せないんですよ。
原理主義の人、例えばどういう、
だからいろいろこう J1 じゃなきゃこうダメだみたいなことを言われた時に、
総統が言うところのフットボール原理主義、
そうなんですよ、
ユーモアに包んだね、あの
言葉、その時にですけど、僕そんな知識がないので、うん、返せないんですね、
うん、
で一回あのライト総長が、
うん、
もうライト総長辞めて原理主義者になろうって遊具の中で言ってたじゃないですか。
原理主義者というか、
たまに、うん、あのちょっと茶番をやっていただけると、あ、こうやって原理主義者には対処すればいいのかっていうのがにわかには分かるので、ちょっとたまにそういう掛け合いをやっていただけると、
そうなん、確かにね、
非常に助かります。
ライトちょっとロッツ相当におもねってるもんね、最近ね、分かります。
なんだよこれ。
いや、これからもちょっとまた、
ありがとうございました。
また遊びに来てください。ありがとうございます。岩田熊本代表、お名前は。
あ、じゃあ
白竹
さん、白竹三等兵、ありがとうございます。
ごめん、三等兵はね、シミ系しか名乗っちゃいけない。様式日があるから、二等兵、
二等兵で、白竹二
等兵、
白竹二等兵、ありがとうございます。いいですね。またなんかこう深い話も聞けましたし、
うんうん、
やっぱこう熊本の方が来ていただいて、ロック走行の歴史も走るみたいなね、すごい良かったです。
あ、でも本当にね、僕らの頃にはね、うん、あのNTT、
もう聞いたんでいいでしょ。
憧れだった。
もうすげえ聞いたからそれ。長えから。
本当天皇杯では負けたくない。
すいません。
はい。
じゃあ次の方挙手お願いします。
マスター、はいどうぞ。
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。
元気のいい
君。横浜キャプチーノ。もうおなじみのね。ありがとうございます。
翔くん。今度グーあげたらパンチだから
だいぶグーいらっしゃいましたでもこれ差し入れがテーブルの上に休憩中にこれルヴァン、うん、香ばしパルメザンチーズとルヴァンピリ辛チェダーチーズがいろいろあるんですね。
これからね
お疲れ様です。ありがとうございます。
これ昨日宮崎から帰ってきたばっかなんだけど。
あ、そうなんですか。
あの宮崎のプチマンゴーケーキ、これを今日同志徳に差し上げ
る。いやーおー、プチマン
本物のマンゴーを買ってあげようと思ったら3万円ぐらいあやべえな、あの高さはうめえんだけどよ。
プチマンゴーケーキですか、うん、
でも今日はマンゴーケーキ
おいしいんでしょ。
おいしいおいしい、
それをいただきながらこの横浜 FC の自己紹介お願いします。
はい、横浜 FC サポーターで今日はちょっと義勇軍ネームをいただきに、は
い、あないでしょ。
ないんです。
あらまあ
じゃあレオックと
レオックがめっちゃスポンサーじゃないですか。
たけし軍団張りの雑草。
レオック、くんで
何とも言えとかもなく、
レオックくん、レオックくんでいいんじゃないか、
はい、レオックくんで、
レオックでいいですか。
はい、お願いします。
一発二等兵かなと思ったんですけど違うんですよ。
あ、ファイト一発はどうだい、
リポビタンデーみたいな。どっち選びます、名乗ってください。はじめまして。
じゃあやっぱりレオック君で、ね、
ようこそレオック君。レオック君は、
はい、
ゴール裏ですか。
いえ、バックスタンドなんです。
ああ、なるほど、
はい、
メインでもなくバックの方、
バックスタンド、うん、一筋です。
私あの日発見に行った時にですね、あのアカペラアイドルみたいのが出ててですね、
はい、
なんか ああいうのいいなと思って見ましたよ、覚えてます。
そうなんです。
で僕見てたメインのとこはちょうどなんか選手の奥さん像みたいな。
そうですそうですね、はいはいはいはい、
やっぱ日発おしっこ言いました相当が、まさか、
はい、
ね、ちょっと2人でした。
最近あのちょっと横浜市はアイドル付いていまして、うん、
確かに歌ってましたよ。
1,2 年前からですね、まず PIDL なるですね、
はい、PIDL、
はい、はい、アイドルのグループの女の子たちが、
まあ、口パクアイドルとは言ってなかったですか、
ね、まあ、それはちょっとあれですけど、
完全にね、そうそうそう、
はい、
なんかでも楽しかった
です。そうですね、なんかゴール裏の前で歌ってたり、うん、まあ、もう本当に入場の時にはもうハイタッチとかしてるので、うん、ちょっと恥ずかしながら結構こうハイタッチしたりするんですよ。
いい、
うんうん、でさらにですね、最近、うん、スタジアム DJ をやってる女の子で、うん、リオナちゃんっていう、
リオナちゃん、
うん、女の子がいるんですけど、
女の子はスタジアム DJ、
はい、その子も3人やってるうちの1人なんですけど、うんうん、その子がもともと女優を目指してたみたいなんですけど、最近なんかニーズっていうアイドルでデビュー、ほんと8月末にデビューしましたね。
応援しますよ、
はい、
KFG はリオナちゃん応援しましょうね、みんなで、
はい、ぜひね、ツイッターとかで画像を見ていただきたいんですけど、
私は一発
で
あのビールを売りに来る子がいるでしょ。これ素晴らしいですよね。
さすが、お値が高い。
リボンをつけた子がビール売りに来るわけよ。ちょっと可愛い子がね。
三沢はもう本当にビールの売り子に関してはおそらく日本一じゃないかと。
いや、そうそう
そう、あ、そうなんですよ。
あんまり J リーグ体験でそれがないじゃないですか。ちょっとね、可愛い薄着の子が来て、
薄着
ビールくださいって言うと、うんうん、まあ700円とか600円ですって言って、でコップをくれるんですよね、
はい、
で完全に明らかな缶ビールをプシュッとあげて注いでくれるんですよね。
そうなんですよ
で、このような状態だ、
まあ、まさに
そうそうそうそう、このような状態
で、可愛い子にね、
で結構肌寒かったのその日でもやっぱ飲んじゃうよねって、もおじさんだから可愛いから言ってたら、普通飲まないですよねって言ってましたよプロ意識ねえなと思って。
これリオナちゃんですね。
これがリオナちゃん、
はい、
この子がビールついてくれるの。
いや、それは違いますこの子はついて
くれる。おトイレ行ってる間にそのアイドルの子がいい、
スタジアム DJ の子ですね、
うん、はい、な
かわいいっす。
まあ、でもエンタメ頑張ってますよね、さすが。
そうですね、うん、そういう路線で最近は、うん、まあ、攻めようとしてるのかなっていうところで、うん、まあ、賛否両論あると思いますけど、
でも一人で見に行ったんですよね、
はい、
栃木対横浜、
はい、
普通に楽しかったですけどね、始まる1時間前に行ってなんかいろいろそういうの見れたりとか
して。そうですね、いろんなイベント催し物をやってますね。昨日も、うん、縁日みたいなのを、
うん、
最近スタジアムのちょっと規制が緩くなってですね、うん、前はすごく限られたスペースでしか あのイベントとか売店とか出せなかったんですけど、うん、あのちょっとですねその外再入場ができるように、水沢はその再入場ができないっていうのが一時期すごく不評だったんですけ ど、それができるようになりまして、一回スタジアム入った後も、まあ、席取ってから外に出たりして、で外に出るとその縁日みたいなお祭りみたいのもやってたりとかしてですね、
再入場ができないね、あの原因もね、それはね、あの某ね、はい、茨城のね赤いチームがねお金を置いてね、あの入ったりとかするで、ね、暴挙をね繰り返してきたせいなんですけどね、
お金を置いて入ったりってどう、お金を置いて入ったりってどう、
あの当時、うん、横浜 FC がない時代に、うん、横浜マリノス対京島アントラーズっていうね、
は
い、
あのチームがあって、はい、
京島アントラーズはチケットがないんですよ、アウェイのチケットが完売で、はい、で金を置いて、うん、だってまあ俺らは無料入場してるわけじゃない、うん、金を置いて入ってるんだということで、お金を置いて突破するという現金突破という
なんか正義か悪か分かんないですよね
っていうのが流行った時期があって、あんまりその再入場とかをするとぐじゃぐじゃになっちゃうから、なるほど、うん、それをやんないようにしようっていうのは多分京島アントラーズのせいだと思います。ただまあ比較的と言っては申し訳ないけれども、横浜 FC はスカスカなので、
はい、
まあ多少そういう緩くしてもやっぱりスタジアムに来てる人が楽しめれば一番いいんじゃないかという、うん、そういう風になったというところがやっぱ大きいのかなという感じはしますし、でも横浜 FC をはじめ在と、まあ、横浜も東京という意味のくくりで言うと、はい、東京はあそこにある
デ
ルビアもそうだけど、やっぱその J のチームを見に行くんだったら飽和しちゃってるじゃないですか、うん、別にフロンターレ見に行くことも可能だし、まあねうん、マリノス見に行くこともデルビア見に行くことも、うんはい、まあ、ちょっと足伸ばせば湘南だってあるし、うん、もうベルディだって、うん、FC 東京だっていっぱいあるわけじゃない。でそういう意味では自分たちが何かこう変革していこうっていう部分をやっぱり危機感を持ってるのはむしろ地方の球団よりも在京の球団の方がやっぱ思ってるかもしれないなっていうのを、うん、ここ、うん、最近思うのはライト君、
はい、
最近のトピックスとしてはね、
はい、
ローパー上等兵こそシンディが鹿島アントラーズ対川崎フロンターレの
超満員の試合ですよね、
超満員の試合のイベントで呼ばれて、
いい
中島美香をフ
ロンターレ受けたんすかね、
やって、はい、受けたっていうのを報告が入ったんですよ、うん、やっぱそういう風になんかこう
川崎ホ
ーホーっていうのをあれをやったりとかするのをこう取り入れてるというのはもしかしたらね、地方のやっぱり球団よりも真剣味はちょっと違うし、うん、やっぱそういうのはやっぱ
でも横浜 FC さんはね、
はい、
なんかこうなんかちょうどいいというか
ちょうどいい
なんか都会ぶらないし、
はい、
田舎臭くないし、
はい、
なんか我々が見に行くのにすごく
ちょうどいい感じはするよね。
カズさんはどうなんですか、そのサポーターからして
カズさんは最近ちょっと怪我が続いていて、うん、もうちょっと復帰されたかなと思ったらまたちょっとベンチから外れたりとかされているので、今は多分主にリハビリなのかなっていう状況ですね。
世界のサッカー文化に貢献してますよね、三浦カズさんと契約してるってい
う、ね、そうですね、はい、それは本当にサポーターにとってありがたい、
はい、ありがたいことだけど、うん、そこが生命線になってるのはやべえよな。
そうですね、それはサポーターも自覚してますね、うん、はい、このままじゃまずいよねっていうのはもうずっと言われてるし、
カズさんが決めてカズダンスやってる時に若手終わるまで待ってますよね、こうやってね、
はい、
抱きつきしたいんだけどちょっととりあえずこうやるまで待ってますよね、
はい、それはもう
あの感じが僕すごい好きな様式
日、はいはい、ジャニーズジュニアみたいな動きだよね。
いやそうですね亀梨君が歌ってる時にジャニーズジュニアこうやって待ってる感じに近いですよね。確かに
立ちしようかってみよう、
ね、もっとああいう選手が出てきてほしいですよね。
ああ
そう、もうそれぐらいもうみんながそれだけ見たら、うん、おーってなるような。
そうです、
ね、はい、
もうこれさ、カズがさ調子良かろうと悪かろうとさ足引きずってようとさ、やっぱピッチに出るのはお約束としてもう作った方がいいんじゃない。
うん、そこまで割り切ってもいいのかもしれないですけどね、
う
ん、
ああもう数出たよ今日もうあの時間終わりだなみたいなあもう帰る時間だなっていうもうバスなくなっちゃうよみたいな感じ、はい、昔さジャイアンツでさスミとかカトリとか出るとさ
わもう8時半の男っていう、ね、
もう帰るぞみたいなね横浜あのホイールあのやだ太陽ホイールズで言えば遠藤が出てきたらもう終わりだなみたいなそういう雰囲気の
交代枠とかあるからね
あの勝ってる時に数が出てきたらもうよしもうバスの時間だみたいな
フォワードだから
時間が欲しい
守り固めじゃない
そうですね
なんか提言というかなんかこう持ってきたい
今日一つちょっとネタがありまして、はい、ちょっと横浜 FC から離れちゃうんですけど、うん、私、まあ、ちょっと横浜でですねこういう
竜林堂え本の
はい竜林堂
という竜林堂の人なの
彼が竜林堂にKFG 宗教文化論を置くのにあのやってくれた彼
いやもうあもうその説はそう
彼で500部は売ったんだよ
おかげさまで
ほぼ全部じゃないですか
ほぼ全部
いやそんなことはないですけど
竜林堂と公文堂でほぼ売ってる
すごいありがとう
ございますいやいやいやおかげさまで本当に秋葉原とか町田のお店でものすごい売れまして
どうですか、
はい、
20ずつぐらいでしょ
う、違うんですよ1巻目は秋葉原1ヶ月で50冊売ったんです、
はい、あーすごい
それってすごいことなんですよ
いや50冊っていう単価はそんなにひどいなんか低いような感じするけど50冊売るの大変なんだよ
だってグラさんのおじさんの本ですよ
そうですよ
ねえ売れないですよ
普通売れないでしょ、売れないですよ、
ね、
どう見ても
本田圭佑の隣で
色もちょっと似てたよね
それを彼は前者の前ね視点の反対を仕切って売ってくれた男だ
あったでしょやっぱ竜林堂で何なんだとこの金賞フットボール気分っていうのは
誰もまあ、ねポッドキャスト聞いてないと思うので大丈夫だと思うんですけど
逆に
もう一つ言わせていただくと竜林堂にこの本が面白いっていう冊子があるんだよ、
うん、
そこで異様に KFG 宗教文化論を押すやつがいるんだ
よ書かないで
ちょっとやっぱあれですよね革命がなるときっていうのはこういう同志がいろんな企業に潜り込んでるんです
そうですか、
はい、いやでも本当に面白いと思ったのでこれは売れるっていう確信はありました
自分の業種の中の使命も感じていただいたってこと
で、はい、で秋葉原で1ヶ月50冊っていう実績ができて、うん、でそうするとやっぱり他の店でもじゃあ置こうかっていうふうに言ってくれる方がいて、まあ、そういうことができたっていう
あらまあ、
はいことなんですけど
今日は本を持ってきてくれた
これはね錦糸町でね本買いに行こうと思ったら、ね、錦糸町のお店でね、はい、売ってねえんだよもう売り切れました
売り切れましたって
あは
あ著者が買えないの
てか著者は買わないですよ
笑ってください
そうか著者がなんで買いに来るんだ
くれないんです
三本町くれないんですよ悪口言うけど悪口だよサボちゃんくれないんですよ私著者に
僕はいただきましたよいっぱい配ってください
私も一つサボちゃんに、はい、今日いらっしゃらないんで、本当は私町田のお店に本を置きに行くとき、はい、サボちゃんと二人で営業に行ったんですよ、
はい
まあまあ、営業って変ですけど、まあ、店長にお願いしたんです、うん、この本ちょっと置いてもらえませんかでも店長は、うん、はいちょっとここ女性のお客さん来るお店だからこの表紙はちょっとっていうふうに渋られてそこをなんとかみたいな感じで、うんまあ、知ってる中だったんでねお願いして置いてもらったんですけど、うん、その時に参謀長と飲んで、うん、参謀長に、うん、私を義勇軍の、ねうん、ポッドキャストに出してくださいよって言ったら、うんうんうん、もちろんですよっておっしゃってて、うん、そこからもう何ヶ月経ったかな
ようやく
全然呼んでくれないから自分で来ましただ
から君反応早かったんだ
そうです
なるほどね
今指名されて5人目だけど最初から一番早く手挙げて冒頭が刺さないなと思って
でですね今日ちょっと一冊本をご紹介した
くて、はい
まあ、書店員っていうことなんで
赤い本
ですねヘダップという本なんですけど
カタカナで
ヘダップ三葉翔吾さんという方がいて新潮社さんから出てる本なんですがこれね題材が JFL なんです、JFL を舞台にした小説なんです
ヘダップ
はい 今年の2月かな、うん、まあ、出た、去年か、去年の11月ですね、出た本なんですけど、うん、この小説がですね非常に熱い。
へえ、俺が書いたんだこれ。
え
嘘だよ。
びっくりした、びっくりした。これ JFL が舞台で、まあ、多分内容的にはそのなんだろう、北と南がの構想がどうとかって書いてあるんで、あの長野と山鹿のあたりをイメージしてるんですけど、残念ながら JFL 舞台にしてるんですけど、宮崎っていう単語は出てこないんですよ。なんか それは出てこないです。
こいつ岡山だからだな、生まれがな、
著者がね。こいつっても分かんないからね、ラジオだから。ヘッドアップっていうのはどういう意味なんですか。
ヘッドアップですね。
あ、顔上げろと。
そうっす。
ヘタピじゃん。
ヘタッピじゃない、
ヘタッピじゃなくてヘタップ。
いやでも知らなかった。
はい、これねすっごい面白いです。あ、本当に、まあ、多分今年度のね、またフットボール
坂本大
将の、ね、
ライバルになる、
はい、
またかよ、また俺ら賞取れないのかよ。
もう選ばれるわけないだろ。何回もあるかあんなもん。
これいいね。桐山優18歳、かなりの天狗。 J1 チームに加入が内定していたが、ある噂のために突然取り消し、仕方なく JFL 所属のブザン FC へ腰掛けのつもりで入ることにした。父とは根を残し向かった新天地は、そこで天狗の花はポキリと折れる。
いいね、いいですよこれ。かなり骨太な、
相当好みの、
はい、うん、内容の小説なんで、これをちょっとぜひ、
これじゃあみんなの力で映画化しよう。
ヘタップ
クラウドファンディング
超おすすめです。
それで主人公のサポーターのリーダー俺っていうことの設定でどうかな。
また
ギャラは安い。
また
すか、またってなんだ、またってなんだ。
これ面白いね。でも本当面白そうですね、
はい、
ちょっとパッと見たセリフとかでもちょっと熱いですね。
そうです、かなり熱いです。
うん、
はい、これぜひ皆さんに読んでいただきたくて。
なるほど、
はい、
ヘタップ、
はい、
ヘタップね、三葉翔吾さんのヘタップ、
ヘタ
ップ、今郵便場の郵便堂のおすすめということです、
ね、そうですね、あのおすすめ本ということで、
はい、ぜひ。そうそうそう、サッカー本を紹介してもらうコーナーもいいですね。
いいね、いいね。あ、そういうのを、
はい、
半年に一遍ぐらいやろう。
いやもう、う
ん、本ソムリエ、
それも参謀長に私そういうのやりますよ
って
言ったんだ。言ったんだけど
参謀長忙しいんで。
参謀長忙しいから、
もう我々に言っていただいた。
素晴らしい、じゃあ、ね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
レオクキ、
はい、横田FCサポーターのレオックくんです。
レオックくん、また来てください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや相当いいですね、
面白い。
本当に多大に貢献していただいた。革命同士中の革命同士、レオックくんなんすね。でもあんなに貢献してもらって、もう
レオックくん、
レオック上がったんじゃないですか。
軍曹
あ、軍曹、
レオック軍曹、レオック軍曹、
ちょっとあんまり受けなかったね、レオック君で。
次に何か報告があるもの手を挙げよう。
はい、積極的にお願いします。
はい、じゃあ
もうグーでも刺す段階
です。じゃあ鹿児島の最後、はい、お前これ。
鹿児島ユナイテッドの
最後、来い、
早く。紺色のポロシャツを着てタオルマフラーを巻いてくれております。
お前なんだよ、そのクールビズのサラリーマンみたいな格好は。さ、お
かっこいいやグッズですよね。ようこそ。
え、これで仕事してる。
そうです、
これ
。最後クールビズはポロシャツ OK なんです。
おお、で、鹿児島ユナイテッドのやつが、かっこいい。
会社でこのポロシャツで仕事してるんです
か。これセーフでした。
セーフ、
セーフ。
そのロゴは何だねって言われません。
3人ほど言われました。
うん、なんでございます。
鹿児島ユナイテッドって言って
これ幸いと宣伝するわけだ。
まあ誰もしなかったですけど、
誰も知らなか
った。ユナイテッドはでもかっこいいですよね、ユニフォームね。
今年のユニフォームは僕も大好きなんです、うん、
かっこいいですよ、あの色僕好きですよね。
紺と黒とみたいな。
もともとね、あの鹿児島のあのいわゆる薩摩藩の色が黒なんですよ。
ああ、
はい、
そういうの言わしたらもう九州になったらギア入りますね。、うん、
でボルカの頃は黒結構してたんですけど、
そうそうそうそう、あのボルカっていう前身のチームがあるんです。ボルカと、
う
ん、あの鹿児島 FC、
だって昔マガジンに連載されてたオフサイドっていう漫画の鹿児島代表真っ黒でしたもん。
そう、
ああ
弾丸みたいなフォワードが一人いる感じ、うん、
平内夏子、
そう、平内夏子、
ホームがオレンジでアウェーが黒だったんですよ、
うん、
ボルカっていうチーム、うん、
まあ、あのそういったあの伝統を引き継いでるから、やっぱこうちょっとやっぱり黒っていうのは、
まあ一応コンっていうことにはなって
ますね。まあね、黒だとね、本当は黒が着たいんですけど、黒だとあの審判と被っちゃう。
なるほどね。
だからあのちょっと濃紺にしてあるんですけど、なんか徐々に黒くなってるね。
今年は特に黒っぽいですよね。そうそう、
じわーっと黒にしてる。あの京都参加がじわーっとあのパープルからオレンジに近づいてるような、あのじわーっとモデルチェンジしてる感じね。
どこまで許されるかな、これ、うん、
ちょっとゼルビアと色がちょっと寄ってきてる感じしますよね。
あんなな薄、あんな赤い色じゃないな。あ、今
今今年
とれ、いやいや、これ
もっと濃いよね、今ね。
あ、なるほど。あ、じゃあそうなんですかね。
なってきてる感じ。まあ、あの今日はあの無理やり手拳上げてるのを呼んだのはね、彼からちょっと報告がある。
あ、ここでですか。
そうだよ。
で、報告がありまして、はい、10月から地元に帰ることになりました。
はい、あ、鹿児島の方に。
鹿児島
の。あ、いいじゃないですか。地元で。地元に。鹿児島先生。
就職をします。
まあ、あの東京に出てきてね、国立大学出てよ。はい、それから就職してもう十何年。
15年です
と。15年東京にいて、それでもう野心を持ってですね、うん、鹿児島に帰りますから。
野心を持って。はい。というのはもう鹿児島ユナイテッドより盛り上げるために。
まあ、そういうことにしてください。
あのあれですね、あの実家の都合でですね、漏らせんじゃねえよ。
なりますよね、実家の都合で。
まあでもあのそういう、
ね、でもよりチームの近くで応援できる。
そうですね、うん、今までホーム戦なかなか行けなかったので
。そっかそっか、
これからは
行けるかな。大事なね、あの僕のあの参謀が一つあの鹿児島に行くんだけれども、
う
ん、
まあ、でもこれもフットボールのいいことですよね。そうそう、都会で暮らしてて地元に帰るってね、変な話、宮古市みたいな思う人いるかもしれない。でも好きな愛してるチームがそこにある、より応援できるんだっていうことですもんね。
ありがとうございます、ありがとうございます。親は大喜びでした。
いや、そうでしょ。男手が帰ってくる、
うん、そうですね。
彼の地元はね、あの枕崎イブスキ
ーです。わざとで
しょ。全然違う。いや、しよう。
近いけど
全然違う。
止まったでしょ。
イブスキーっていうですね、あの町自体が温泉が湧いてるような、
あの
本当ね、砂浜を掘るとね、笑っちゃうぐらい熱いお湯が出る。本当本当ね。
この辺 DVD い
っか。DVD いっか。DVD いっか。あそこあそこ本当にね、あのいい場所なんですよ。だからあのキャンプとかもねあるんで、あの今度は行ってもらったら。
あ、イブスキーの
方に。で市役所に勤めることに。
あ、すごい。
もし来ていただければおもてなしをさせて、これ言っちゃっていいのかわかんないですけどね。
まあ、うまいことあれ
です。
じゃあ市役所に行けばいらっしゃるということで、なんか指宿市役所。
そうです、そうです。
じゃあなんかもう
ちょっとあの観光家も希望はしてるんですけど、うん、まあ、どこに行くかまでは。
お前
は
僕だろ。
技術系は希望してないんです。
そうです。
でも市役所だったら本当チームに陰ひなたに。
そうですね、
ね、
鹿児島ユナイテッドも指宿キャンプしてるんで。
ああ、そっか。
その時ちょっとこう行かせてもらって。
あの指宿にはですね、あの鹿児島一有名なホテルであのがありましてですね。
ああ、まあ名前はあれですけどね、あの最近ちょっと落ち目で。
言わなくていいんだよ。知らないんだから。
あの日本代表とかが泊まるホテル
があるんですよ。岩崎ホテル。
岩崎ホテル
っていうところ。あの、うん、ホテルの敷地に綺麗な芝が引いてある。
あそこの芝は本当によくて。
本当に。あの裏レッズとかが。
間がすごいいいんだけど。
そうか、外よく知ってますよね。
裏レッズが。お前、俺九州で知らねえとこねえ
な。地元なのに。
あの裏レッズがあのキャンプしたり、日本代表がキャンプしたりするところなので、まあキャンプであの自分の愛するチームが行ったりとかすれば、あの鹿児島ユナイテッド練習試合することがあれば、うん、ぜひ行ってもらったら、こういう首の太い男がね、うん、どっかうろうろしてて
なるなる
やってるかもしれない。
大きなパワーですね。この人材が鹿児島に戻るってことだね。
大きいよ。これじゃ一番活躍してくれたのでね、今日はラジオでぜひ言いたかった。
そうか、うん、もう牛群の中でロクソとの元で、う
ん、いやいや、
お世話どういう風に生かしてくれますか。じゃあそれは鹿児島
だけど、俺が捕まったらお前も絶対行くからな。警察とかがな、鹿児島県警にな。
何震えてる。
そんな、そうそう、大それたことできないです
けど。俺が捕まるのはあの痴漢ぐらいだったんです
よ。
ま
ですよね。
じゃあぜひ指宿市に行った時は、はい、ね、西郷さんって言ったら通じるようにしといてくださいね。
太郎でいいです。
太郎で
大丈夫です。
じゃあまああのね、ツイッターにも太郎で出てるので、
ね、鹿児島ユナイテッドどうですか、提言というか。
ああ、今スタ タジアム、うん、去年はスタジアムがライセンス引っかかっちゃって、
はい、
J2 に上がれなかったっていうのはあったんですけど、うん、今年もまた申請してまして、うん、でとりあえず座席数は確保できそうだということなんですけど、まあ、屋根がやっぱりまだ足りない。
でも J3 でやってればいいじゃない。
僕はそれでいいと思うんですよ。J3 をまず盛り上げるのが先決だと思うんですけど、まあ鹿児島の方は J2 だ J2 だ。
なるほど。
新スタの話はどうなったんですか。
新スタはなんか協議会立ち上がって新スタあればいいよねっていう結論にはなったんですけど、
いいよね、うん、よーく手紙が
なんていうかこの数字的な根拠っていうものが全然出てなくて、これ勢いのままでいっちゃったらちょっとまずいんじゃないかなっていう感じはしてます。
そこでブレーキかかってるのは正しい。
いや地元はかかってないと思うんですよ。
あ、地元はかかってないんだ
まだおっしゃやっぱり必要なんだみたいな感じでイケイケどんどんの状態だと思うんですよ。
まあね、鹿児島っていう県をね、あのよくあのテレビで見れば分かるようにニシンを起こした国で、あの県ですから、やっちまおうぜおーっていうその勢いでいるパッションの熱さにおいては多分
長渕剛も言ってますから
ね。長渕剛なんて桜島の下でコンサートやっちゃうんだよ。
で今はモニュメント立ってますから、
ね、モニュメント立っちゃってるの
石像が立ってるんですよ。石像記念碑みたいな感じで、
たまに灰がこう石像
に。ちゃんとに長渕の歌とかあるんですか。
ありますあります。ゴール決まったらそれこそ桜島っていう曲のサビの部分を歌ったりとか。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ鹿児島で、はい、頑張ってください。
ありがとうございます、
は
い、
10月なんで。
あと呼んでください、その鹿児島に ね我々を。
あ、
ね、
お二人をですか。
はい、
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、いい話が来ましたね。いや、相当盛り上がり盛り上がり、もう2回目で50分やってますから。
あら、じゃあここで
締めない、1回切らなきゃいけないですね。
じゃあもう、じゃあ最後には3本目やってやろうか、は
い、いや、もう非常にね、盛り上げていただいて、新起点イン高円寺からお送りしてます。口上げたシャナイツとライツ総長でございました。
真のフットボール革命の指導者ロック総統と同志諸君である。
同志諸君結集せよ。
これは革命である。おー